はい、どうも皆さん、こんにちは。僕以前ね、カレーの話、松屋の話ね、したことあるんですけど、僕の説によると、一番うまいカレーのチェーン店って松屋だっていう説を僕は唱えてるんですよ。で、これも好みだからね、なんとも僕の主観と独断でしかないんで、個人によりますってことなんだけど、だから前ね、三鷹という駅を僕はよく使うわけですが、その三鷹に松屋本社があって、で、その松屋がやってる業態が全部揃ってんの、三鷹の駅前に。で、その中の、松屋の隣に、松の屋ってやつがあって、で、さらに、マイカリー食堂っていうのも、その向かいにあったりとか、ほんといろんな業態実はあるんですよ。ステーキの松っていうのがあったりとか、あと和食の店とかね。いろいろあって、あとカフェもあるんだよね。で、とにかく全部の業態が、その本社だから、全部揃ってって。で、その中の、その松の屋っていうのは、カツなんですよ。ロースカツ定食とかそういうのを提供する店で、カキフライとかそういうのもあるんですけど、で、その店の隣に松屋が隣接してるから、その隣接パターンだと松の屋のカツカレーのカレーがベースがその松屋のカレーになるっていうのをなんかのネット記事で読んで、僕はその松の屋に入って、ささみカツカレーっていうのを頼んだら、これがもう僕の中でもう外食でナンバーワンぐらい、外食チェーンか、ファストフードでいいのか、うん、ファストフードの正解見つけちゃった話みたいのを以前したんですよ。で、やっぱカレーの味うまいなぁと、僕は松屋で僕もう牛丼なんてもう興味ないですからね。唯一カレー牛っていうですね、これもキラーコンテンツがあって、お皿にライスがあって、なんだかな。うん。で、牛飯の、みたいなね、牛肉乗ってて、プラスカレーかけれるみたいな。でも最強のメニューがあって、それの牛肉はもちろん食べるんだけど、牛丼は興味ない。松屋では。うん。そんな感じ。で、とにかく僕はカレーの店だと認識しており、カレーうまいよな。で、僕は、ココイチがね、僕そんな人生で何回も行ってないんですけど、ココイチって、あれ、名古屋が発祥なの、愛知県の、一宮とかかな、ちょっとわかんないけど、いわゆるその愛知県発祥でなんですよ、間違いなく。で、全国に広がった店で、だから僕愛知住んでたから、割とココイチ多かったですし、好きな人も結構いたのね。で、もうカレーチェーンで言うと、もう絶対ココイチは、なんていうかな、圧倒的じゃないですか、存在感がね。そのカレーファストフードチェーンの存在感、1位はココイチでいいと思うんですよ。で、ここまで話広げちゃうとあれだけど、僕そのインディアンカレーっていうですね、帯広にしかないやつがあって、それはまたちょっと別な意味で大好きだから、比べる対象には今回は入れてないんで、またあれ別ジャンルと思っていただいていいんですけど、とにかくそのカレーチェーンで言うと、ココイチがみんなココイチっていう、なんかみんなが好きだし、じゃあ僕ココイチ何回か行ってるけど、そんな僕ね、ピンときてなくて、なんかあれをもう一度食いたいとあんま思わないんだよ。で、なんだろう、自分で作った方がうまいなって思っちゃってて、これはだからもうそういうもんなんだからって言われたらそういうもんなんだけど、なんかあの味に多分僕があんまりこう飼いならされてないっていうか、なんかしっくり切ったことがないんですよね。これうまいかみたいになってて。で、その点も松屋も僕の舌にバチンってハマってるんだろうと思うのね。で、これが、その松屋最強説を僕が唱えてる以上、だから他のカレーチェーンも比較参照しないとフェアじゃないだろうという思って。で、この1年で僕2つの、いわゆるこう東京には少なくとも展開してるカレーチェーン、ファストフードのカレーチェーン試したの。 で、二つもめっちゃ有名です。一つが日の屋カレー。で、もう一つがゴーゴーカレー。で、日の屋カレーは、結構東京の東の方に多いイメージなんですけど、でも、うまいかったですよ。で、これも去年の年末ぐらい行ったのかな。なんかね、あんま多くはないんですよ。チェーン店なんだけど、だからたまたま、幡ヶ谷の駅にあって、で、用事があったから、あ、日の屋カレーあると思って、で、行ったのね。で、うまいっすよ。相当好きな部類ではあるけど、でも、僕の中では松屋は超えてない感じ。で、もう一個がゴーゴーカレーってやつで、これはね、東京というよりも金沢なんですよ、発祥が。で、なんかね、黒いカレーなんですよね。で、こう、キャベツの千切りが乗ってて、で、まあ、こう、カツが乗ってるんですけど、そのカツにソースがさらにかかってるみたいな、なんかちょっと、で、真っ黒なカレーで、ちょっと見た目がめちゃくちゃうまそうなんですよ。で、なんか、ゴリラのね、なんか、看板があって、なんか、いろんなところで見るんですよ。で、ゴーゴーカレーってあるんだなーなんていうのは、ずっとこの15年思い続けてきたんだけど、あんまりこう、別にだなっていうか、なんか、思ってて、入ったことはなかったんですけど、でも、日の屋カレー行った、僕の中では松屋が勝ってんすよ。で、あとはゴーゴーカレーぐらいかと思って、もうココイチは検証してるんで。で、ゴーゴーカレーにこの前、なんかの用事のついでに、新宿歌舞伎町前を通ることがあって、ゴーゴーカレー行ったんですよね。で、結論うまいですよ。うまいですけど、やっぱり松屋じゃないかな。なんか、何なんだろうな。僕、カレーに何を求めてるか、なんか、本当に、いやいや、何言ってんのよ。でも、ゴーゴーカレーに決まってんでしょっていう、金沢の人もいるかもしれないし、いや、ココイチっしょって言ってる人もいると思うし、いや、日の屋カレーに勝るものは、まあ、いろいろあるんでしょうけど、そんなのは。なんか、僕の軸は、なんかね、カレーの、味の複雑性って大事だと思ってて、なんか奥行きみたいな。なんかそれを僕の中では一応基準にしており。で、そういう意味で僕は松屋が勝ってると思ってんだよね。なんかこう、いろんな味がする感じっていうか。だからこれがまあ僕がバカ舌で、実はそのゴーゴーカレーとか日の屋カレーとかココイチのあれに気づけてないのかもしれないですけど、でなんかカレーってなんつうのかな、なんかマキタスポーツさんっていうね人が、なんか隣の家のカレーの味ほど近くて遠いミステリーはないみたいなこと言ってて、なんかこう、そうなんかカレーどのカレーが好きかで、なんか人間って分類できるんじゃないかみたいに思ってて、僕はやっぱ圧倒的松屋なんですよね。で、この感覚をそんなに誰とも共有できないじゃないですか。あんまこうカレーチェーン、なんか、モスとマックどっち好きとか、ね、バーガーキングと、ね、ロッテリアとマックだったらどれいいとかは、もうなんか皆さんあるあるだから割と会話として成立するんだけど、カレー屋チェーンで、この日の屋カレーよりも松屋がこうだねとか、なんかまあ多分そういうブログとか、探しはあるんだろうけど、なんかあんまり、こういうこと語る相手もいなければ、でも自分の中でなんか、この1年ぐらい、カレーチェーンを参照して、そしてそれをブログにもせず、自分の中で思い続けてることだから、ここで発表してみました。僕の、その、夏休みの研究を。結果、松屋が最強っていう、ちょっとこれ夏休みの自由研究で誰かね、やってくれたらいいなとは思うんですけど、なんか、そうですね。なんかね、あとね、あれかな、なんか、その、松屋がなんか一番、再現しづらい感じがするんだよな。これも僕なりのその外食の基準でもあって。これ作れるなっていうのは、やっぱ点数低くなっちゃうとこがあって、これどうやって作ってんのか、どうやってこの味出してんのか、もう見当もつかないものが、やっぱ一番僕は外食した時にポイント高くて。なんか僕、味コピするの好きで、なんか外食で出て美味しかったものに自分で作ってみるっていうのが、一時期すごいやってて。 割と近づけれる舌を僕は持ってて、なんか、うん、なんか耳コピみたいなやつね。で、大体何入ってるか分かんないよ、食ったら。うん、だけど、なんかその外食チェーンでこれはやられたなっていうものは常に、これは全然分かんないっていう。で、松屋がまさにそうで、あれ何なんだろうね。本当になんか、チーズ入ってんのかなっていう感じのコクがあるんだけど、あれ、もうなんか玉ねぎのものすごい炒めたやつのやつ感じなのか。なんかね、どうやってんのかもう全然わかんない。なんかもう変な粉とか入ってるかもしれないですね。なんか、そういう話なのかもしれないですけど、なんかちょっと短いですけど、カレーの話をちょっとしたくなりました。はい、今日のですね、聖書研究はですね、信仰を捨てた人のためにしてあげられることっていうですね、タイトルで、2017年6月3日の僕のデボーションノートなんですけど、ヨブ記の15章の4節、ところがあなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめているっていうですね、これ、テマン人エリファズのヨブに対する受け答えナンバー2なんですよね。最初にエリファズが語り始めて、ヨブが語って、で、エリファズの後半パートが今のところで、で、まあ、彼の論旨っていうのは、あなたは信仰を捨てているっていう責めですね。と、悪者は神に裁かれるという警告なんですよ。で、まあ、そのエリファズの言ってることは正しいかもしれないけど、問題はそれが苦しむ者の現実と乖離していることなんですよね。で、まあ、本当に苦しむ人間にとって、まあ神様は今までありがとうございました、さよならと言って神から立ち去ることが最大の信仰の表明だってことすら僕はあり得ると思うんですよ。だから神様さよならと言えるほど神を信頼してるってことでも僕はあると思うから。で、逆にそういう人に神にしがみついていなさいよって言って、本当にしがみついていられるぐらいなら、それは大した苦しみじゃないんじゃないかなって僕は思っちゃうんですよね。で、なんかその理性でコントロールできるようなところとか、ガッツとかやる気とか、気合みたいなものでなんとかなるところに人生の本当の危機っていうのはなくて、もう正気を保っていられないほどに苦しいヨブにその人生の危機があったわけで、でそのヨブに対してこれね、こういうエリファズの神の信仰を捨てるなとか祈ることをやめるなっていうのは、まあ虚しい言葉として響いただろうなというふうに思うんです。で、その友が信仰を捨てたっていうことは、その信仰は神に託されているっていうことじゃないですか。で、私たちがすべきことは、ね、僕はやっぱりイエスを裏切ったペテロに対するイエスの態度っていうのが、信仰を捨てた人に対するその模範回答だと僕は思ってて。で、イエスはそのペテロに、あなたは、まあその、要はもう私を否定すると。まあ言い換えると信仰を捨てると。ね。でも大丈夫。私はあなたのためにすでに祈ったからって言ったんだよね。だからペテロがその時にできることは何もなかった。イエスがもうすでに全部払ってあるからってことで。で、だからそのイエスを裏切ったペテロに対してイエスがしたように、彼のために彼の分まで主を信頼し、すでに私があなたのために神を信じ、あなたのために祈りました。だから大丈夫ですと言ってやること。これが友ができることなんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、まあ僕自身というか私たちは非キリスト教国の日本に住んでいるから、信じることができない友人にいくらでも囲まれてるわけじゃないですか。で、私にできることは彼らの分も神を信じ、すでに彼らのために祈り始めていること。イエスがね、裏切った、まさにそのペテロのために祈っておいたようにね。だからそれがすごい大事なんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ僕、その思い出すのが、2年間うつで動けなかった時に、毎週ね、それでもこううつの症状でもあるんだけど、これもね、その礼拝に行けてない自分を責める自分がいるんですよ。それでなんか変なパニック状態になっちゃったりとかすることもあって、礼拝に行けてない、ダメだ、死んだ方がいいみたいな言ってる時に、妻が大丈夫だよと、私がしゅんくんの分も礼拝しといてあげるからって言ってくれて、いや、それは僕未だになんか僕を助けてくれたなと思ってて、だなんかそのまあ僕は、その、なんていうのかな、教会に来なくなった人をバックスライドした人だとか、なんかちょっと落ちこぼれというか、そういうふうに見る風潮がすごく、嫌で、嫌だし心苦しいし、そういうものに傷ついている人は本当に多いだろうなっていう気持ちをいつも思ってて。 だからまあ僕のね、その知り合いの中にも昔は教会行ってたけど今は行ってないという人たくさん、たくさんでもないか、まあ知ってます、うん、たくさん知ってます、うん、たくさんだな、うん、知ってます。でその一人一人に対して僕が言いたいことがあるとしたら、大丈夫だよと言いたい。僕があなたの分まで礼拝しといてあげるし祈っといてあげるからと、あ、だからなんかそれでいいのかなと思ってますね今はね、うん、なんかこう、そうそうそうそう、それぐらい神を信じていいんじゃないかなっていうか、うん、なんか人生って教会につながることもあれば何らかの事情で来れなくなっちゃうことだってあるしさ、でも神様もういいわって思っちゃうことだってあるかもしれないけど、でもそれも込めてイエス様は救済してくださったと僕は思ってる、うん、なんかその辺の救済感の違いみたいなことが、だからエリファズは割とそういうその祈ることをやめたら神信仰してたことになるっていうか、なんか割とこうバックスライドした人を 見下すタイプの人なのかなって僕はこのね答弁から感じるんだよね。でも僕はなんかバックスライドした人ほど、まあカッコつきのね、カッコつきのバックスライド、教会がレッテルを貼るバックスライドした人ほど神に近い人はいなかったりするってこともあるんじゃねえかと。で逆に言えば、その私は教会に行ってるからあの人とは違ってバックストライドしてないと思っている人ほど神から遠い人もいないってこともあるんじゃないかと思ってる類の人間なので、なんつうのかな、だから僕はそのかつて教会に来てたけど、今は行っていない人で、まあそういう人は往々にして今も教会に行っている僕と会うのは気まずかったりするから、なかなかこう距離はね開いちゃったりすることも多いんだけど、でもそのいう人にまた再び会うことがあるなら、語り合うことがあるなら、大丈夫だよと、俺がお前の代わりに恋愛してるからっつって言ってあげたいなというふうに思ったりします。ということで、信仰を捨てた人のためにしてあげられることというタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。